ホシア書6章の1節から3節まで、ホシア書6章1節から3節までをお読みいたします。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は二日の後私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは御前に生きるのだ。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。それでは主を知ろうと題して中尾牧師に今朝のメッセージをお願いいたします。
サンタクララ教会では毎年その年の標語を定めております。2004年の標語は新約から選びましたので、2005年は旧約から選ぶことにしました。昨年12月の執事会で執事の皆さんからいくつもの御言葉が挙げられまして、本当にもうどれを選んでいいかわからないほど迷ったのですけれども、最終的には私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう、この御言葉を選びました。でこの御言葉が今年1年を通してお一人びとりを導くものになるよう心から願っております。でこの御言葉はホセア書の6章3節から、取られていますけれども、ホセア書を初めて開く方もこの中には多いかもしれませんので、今年の標語をよりよく理解するためにホセア書の背景からお話ししてみたいと思っております。ソロモン王の死後、それまで一つでありましたイスラエルの国はサマリアに首都を置きました北王国イスラエルと、エルサレムを首都としました南王国ユダに分裂いたしました。紀元前930年、まあ、今から3000年近く前のことですね。でホセアは北王国イスラエルの預言者です。ホセア一章の一節によりますと、ヨアシの子ヤロブアムの時代の人であると書いてあります。でヨアシの子ヤロブアムというのは、歴史家たちがヤロブアム2世と呼んでおります王様で、紀元前の786年から745年イスラエルを治めております。ヤロブアム2世の時代といいますのは、イスラエルが本当に強くなった時代ですね。軍事的にも強くなりまして、今まで周りの国々に領土を削り取られていたんですけれども、それを取り戻してそのイスラエルの領土が一番広がった時代、それがヤロブアム2世の時代ですね。また経済的にも大変栄えまして、貿易が盛んに行われました。近年サマリアはそのイスラエルの首都でありましたが、その発掘をしましたときにヤロブアム2世の時代に作られました壮麗な建物の一部分、あるいは象牙などの高価な輸入品などが数多く見つかっております。イスラエルは繁栄し、人々はその繁栄を楽しんでおりました。しかしその時のイスラエルは誠の神である主を捨て、偶像の神々、特にバールとかアシタロテとか呼ばれるそういう神々を礼拝しておりました。バールというのは男性神です。アシタロテは女性の神ですね。でバールによって豊かな作物がもたらされる、アシタロテによって家畜が多くの子供を産むと、そう信じられておりました。そんなところからバールの神殿とかアシタロテの神殿には神殿男性とか神殿娼婦と言われる人がおりまして、非常に不道徳なことが平気で行われていたのです。そしてヤロブアム2世によってもたらされた経済的な繁栄によりまして、そういう不信仰と不道徳の上に物質主義が入ってまいりました。ホセアの時代には イスラエルの指導者も民衆も見かけの繁栄に酔いしれ、神様の民にとって最も大切なもの、それは信仰でありますが、その信仰も、その信仰を証しする社会正義も踏みにじられていたのです。軍事力を誇り、経済力を見せびらかしていたイスラエルでありましたが、しかし滅亡がひたひたと押し寄せてまいりました。それに誰も気づかないでいた。それがヤロブアム2世の時代ですね。実際北王国イスラエルはヤロブアム2世の死後たったの20数年で滅びてしまうのであります。預言者は常にその時代の人々が見失っているものを指摘し、そのことについて語ります。ホセアもイスラエルの国が繁栄の頂点にあったときに人々の不信仰と不信実を指摘しました。そしてやがて来るイスラエルの滅亡を警告したのです。もし預言者がその時代に迎合しまして、その時代の指導者や民衆に気に入られることだけを、その時に流行していることを追い求めてそれだけを語るとしたら、それは本当の預言者とは言えません。預言者はどんな時も物事の本質を見、物事の真実を明らかにする、その神の言葉を語る、それが預言者の務めであります。私は思うのですが、今日のクリスチャンもまたこの時代に預言者として置かれていると思うのです。クリスチャンはその時代がどんなに流れたとしても、その時代の中で物事の本質を追い求め、それを人々に示していかなければならないと思います。と言いましても、現代のクリスチャンがイザヤが預言した、エレミアが預言した、ダニエルが預言した、あるいはホセアが預言した、それと同じ預言をするというのではありません。新約ではバプテスマのヨハネがキリストの先駆者としましてキリストを預言しましたし、また使徒ヨハネはヨハネの黙示録を書きまして世の終わりの預言をいたしました。現代のクリスチャンに旧約の預言者に与えられたのと同じ預言、新約の預言と同等の預言が与えられるというわけではありません。と言いますのは、すでに聖書は完結しているからであります。聖書が完結した後に、私に特別な預言が与えられた、啓示が与えられた、そう言って主張した人々の教えのほとんどは聖書と矛盾するものであり、真理のようでいてそうではない、似て非なるものでありました。聖書によりますと、世の終わりには多くの偽預言者が出ると書いてありますから、自らを預言者だと名乗る人々にはちょっと警戒が必要だと思いますね。では預言という要素が全くなくなったのかというと、そうではありません。コリントの手紙第1の14章1節に、御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさいと書いてあります。このコリントの手紙で言われている預言といいますのは、今日の説教、勧め、教え、証などに相当すると私は思っております。礼拝で語られる説教、サンデースクールのレッスン、スモールグループでの奨励、また証など、さまざまな場面で神様の言葉が語られていくこと、それを聖書は預言と言っております。神の言葉を語る賜物を預言の賜物、そう考えることができますね。聖書が終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、そう約束していますが、そのようにイエス・キリストを信じてその心に聖霊様をいただいた者は、ある意味で皆この時代に対する預言者である。預言者として神の言葉を語ることができる、そう思います。クリスチャンは時代の流れを追いかけるのではなく、この時代に人々が見失っているものを見出し、それを示すものでなければならないのです。それでこそクリスチャンは世の光となることができるのです。そのようにして本当の意味で この時代に証しし、キリストの福音を伝えていくことができるようになります。使徒パウロはピリピの2章の15、16節に、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです、そう書いておりま す。預言者の役割は人々が見失っていることを示すことでありましたが、ホセアもイスラエルが見失っていたものを指摘いたしました。イスラエルが見失っていたもの、それは一言で言えば主を知ることでありました。ホセア書6章6節に、私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない、全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶとあります。形式だけの礼拝ではなく、真心の礼拝を、見せかけだけの捧げ物ではなく、主を知ることを神様は神の民に求めていらっしゃるのです。しかしイスラエルは神の民であって、他の国の人々のように本来主を知らない人々ではなかったはずですね。なぜこうまで主を知るということが強調されなければならなかったのでしょうか。でここで使われている知るという言葉、これは単に頭で知識として知るということではありません。主を人格と人格の関係で知るという、そういう意味です。イスラエルの人々は子供の頃から律法を教えられておりました。主は唯一である、主は全能である、主は全知である、そういう事柄をもう子供の頃から叩き込まれて、頭ではそれは十分分かっていたのですね。しかし心から主を知ってはいなかったのであります。人を知るという場合、その人の経歴ですとか個人データですとか、そういうものを手に入れたからその人を知ったということにはなりませんよね。そのように哲学や神学を極めたから、また聖書やキリスト教、その歴史などを勉強したから、だから神様を知った、主を知ったということはできません。神様は理論でも物体でもありません。神様はご人格でいらっしゃいます。主を知るというのが、私たちが主を信じ、主に従う、主が私たちにその臨在や御言葉、またその御業を私たちにお示しくださる、そういうことの中で体験できることなのです。主を知るというのは人格と人格の関係で体験的に知るということ、それを意味しております。詩式の2章10節というところにこんな言葉があります。彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためになされた技も知らない他の世代が起こった。主を知らない世代が起こったって書いてありますね。主を知らないというのは、出エジプトでありますとか、アラノの旅、またカナン征服という神様の技を体験していない、そういう世代が起こった、神様を体験的に知っていないという意味です。サムエル記の第1の2章12節にはエリの息子たちについてこう書いてあります。エリの息子たちは横島なもので主を知らずとありました。エリの息子たち、彼らは祭司でありながら主と主の定めを守り行おうとはしなかったのです。ですから彼らが主を知らないというのは、主を知ろうとしなかった、そういう意味でしょうね。エリの息子たちには主に対する信仰がありませんでした。主との人格的な関わりがありませんでした。そういうことをここでは言っているわけです。ホセアの8章2節から3節、彼らは私に向かって、私の神よ、私たちイスラエルはあなたを知っていると叫ぶが、イスラエルは善を拒んだ、敵は彼らに追い迫っている、こういう言葉があります。イスラエルは私たちは主を知っていると口では言っているのですが、彼らの行いがその言葉を否定しております。彼らは善を拒み、勝手に王を立て偶像を作っていると、その後の箇所に書いてございますね。 イスラエルが私たちは主を知っているというのは単に頭だけの知識でしかなかったのです。新約ではそういう頭だけの知識についてこんな厳しい言葉があります。ヤコブ書の2章19節、あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。神様は唯一であるという教え、それが単に頭だけの知識、口で唱えるだけの教えであるなら本当の信仰ではない。それは本当に神様を知っていることにはならないとヤコブは言っているわけですね。知識だけだったら悪霊の方がもっと神様について知っているよというのです。聖書学者たちはこの箇所からですね、信頼やあるいは従順の伴わない、服従の伴わない信仰知識、それを悪霊の信仰悪霊の知識と呼んでおりますが、本当に私たちも死を知ることにおいて悪霊以下のものにならないようにと本当に身を引き締めたいと思うのであります。今朝の聖書の箇所に戻りますが、ホセアの6章の1節から3節、これは当時の祈りの言葉でありました。神殿での礼拝の時に祭司たちによって唱えられていたものと言われております。それはさあ主に立ち返ろうという呼びかけで始まりまして、私たちは死を知ることを切に追い求めようという決意に進んでおりますね。主から離れ死を忘れている神の民の悔い改めと信仰を表す素晴らしい祈りの言葉だと思います。しかし当時のイスラエルの人々はこの祈りの言葉を聞き、それを唱えながらも心では主から離れ、心の中では私たちは主を知っている、主を知ることを求めることなんかいらないんだ、そう考えていたのです。ホセアはそうした人々に対して、私たちが口にしているこの祈りの言葉の通りに主を知ることを追い求めようではないか、そう呼びかけているのです。主も私たちに全焼の生贄よりむしろ神を知ることを求めておられるのだ、そう呼びかけています。この御言葉は今年の標語として選びましたので、私たちはこの標語を何度も、この言葉を何度も目にし耳にし、また口にすることでありましょう。それを単に繰り返すだけに終わらずに、私たちもこの祈りを自らの心からの祈りとして祈っていきたいと思うのです。私たちは死を知ることを切に追い求めよう。ホセアはこのように死を知ることを追い求めようと語りましたが、ではどのようにして私たちは死を知ることができるようになるのでしょうか。ホセアはホセア書の2章でそれに答えています。でこの2章のメッセージを理解するためには、次の3章に書かれていますホセアの妻ゴメルのことを知る必要があると思いますね。ホセアの妻ゴメルは夫を捨て他の男性に走り身を持ち崩した女性でありました。ホセアは姦淫の果てに女奴隷となってしまっていたゴメルを買い戻しまして愛したのであります。ホセアの一言は主のイスラエルに対する愛を表す象徴的な行為でありました。主はイスラエルを夫が妻を愛するほどの愛で愛してくださったのに、イスラエルは主を捨てバールを礼拝したのです。主の愛に裏切りで報いるようなイスラエルは主から捨てられて当然であったのですけれども、主はそんなイスラエルに対してなおも愛を注いでおられました。先週はエレミア書の3章12節を引きました。背信の女イスラエル帰れ、私はあなた方を叱らない、私は恵み深いから私はいつまでも怒ってはいない、そうありましたね。ホセア書と同じようにエレミア書でも神様に背いたイスラエルが不倫の罪を犯して夫から離れていった妻に例えられていました。しかし神様はそんなイスラエルにも私のところに帰っておいで、そう言って呼びかけ続けられたのであります。 ホセア書2章の14節から20節というところにはそのような主の愛が節々と語られているのであります。14節からこう書かれていますね。少し長いですが引用します。それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。その日、主の御告げ、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールとは呼ぶまい。私はバールたちの名を彼女の口から取り除く。その名はもう覚えられることはない。その日、私は彼らのために野の獣、空の鳥、地を這う者と契約を結び、弓と剣と戦いを力絶やし、彼らを安らかに休ませる。私はあなた方と永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知ろう。主は背信の女となり果てましたイスラエルにさえなお愛を注ぎ、彼らを神の民としてご自分の花嫁として回復させてくださるというのであります。ホセアがゴメルを買い戻したのは、その神様のイスラエルに対する愛を人々に知らせるところの予言的な行為であったのですね。私は最初、預言者は常にその時代の人々が見失っているものを指摘し語るのだと話しました。その通り、ホセアは最初、目に見える繁栄にうつつを抜かしていたイスラエルに、あなた方は主を忘れている、主を知りなさい、そう叫びました。しかし同時に、その後滅亡へ苦難への道と進んでいくイスラエルに対して、主はあなた方を忘れてはいない、あなた方は主を知るようになるのだと約束をしております。預言者は人々が見落としているものを伝えます。人々がこの世の春を楽しんでいる時には、やがて来る神様の裁きを告げますが、絶望に打ち沈んでいる時には、希望と回復を告げるのです。2章の15節にアコルの谷という言葉がありましたが、これは悩みの谷という意味でありました。主は、私はアコルの谷を望みの門としようと言われましたね。主は悩みの谷を望みの門にしてくださるのです。2章の19節20節に、私はあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知ろう。こうありますように、この神様の救いを受け入れる、この神様の愛に応える時、イスラエルは再び主を知る者になるのです。エレミアの31章の33、34にも、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ、主の御言、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、各々の互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。ここに新約、新しい契約、イエス・キリストによって立てられた契約の予言があります。この新しい契約、愛の契約は主イエス・キリストによって成就しています。私たちがイエス・キリストを私たちの心と生活に迎え入れるなら、神様は私たちをこの神との愛の関係の中に招き入れてくださるのです。 そしてその関係をいよいよ固いものにしてくださるのです。この神の愛の神との愛の関係の中に生きる者に、主はその関係の中でご自身を知らせ続けてくださり、私たちは主を知る者となることができるのです。新しい年の初め、目に見えるものにとらわれやすい私たちでありますが、そうしたものを追い求めるのでなく、何よりも神様との愛の関係を深めようではありませんか。そしてその中で主を知ることを追い求めていきたいのです。お祈りを捧げましょう。私たちを永遠の愛で愛してくださる主なる神様、あなたの深く真実な愛を心から感謝いたします。あなたはあなたに背いていたもの、いいえ今背いているものにさえその愛を示し、その愛によってあなたを知ることができるようにしてくださいました。イザヤ書には、主を知ることが海を覆う水のように地を満たす、そうありますように、今はどこの国の誰であっても主イエスキリストによってあなたを知るものとなることができるようにしてくださいました。どうぞ私たちに謙遜な思いを与えてください。思い上がって主とは誰かということがないように、主を忘れないがしろにすることがないようにお守りください。また主を知ろうとしない怠慢からも救い出し、主を知ることを切に追い求めさせてください。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。この御言葉を私たちの心からの祈りとさせてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。